Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、ラブシーンに違和感を持ったことがある。前回までは映画やテレビドラマの性的なシーンを撮影する現場でキャストやスタッフをサポートされているインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんにお話を伺いました。
そして今回からは新たにこのお二方をお迎えします。少女写真家の飯田絵里香さん、そしてセクシー女優文筆家の戸田誠さんです。お二人は撮る撮られるという異なる立場ではありますが、お二人でポッドキャストのナビゲーターを務められたりですとか、新しいグラビアの形を模索するプロジェクト、 I am a lover, not a fighter を展開されています。ポッドキャストは戸田誠と飯田絵里香の保健室という名前でやっていまして、私たちはお泊まり会、
はい、
お二人は保健室、
はい、
ということで、
ね、
ちょっとこう重なりそうなのね。
重なりそう、
はい、深夜の感じ。あ、でも保健室は深夜じゃないか、
ね、そうだねでもなんか、まあ、親密に話せるっていう場所を作ってるっていう意味でもすごい重なる、
はい、
お二人にね、こうすごいこのテーマについて話せたらいいなっていうふうに言っていたお二人が来てくださいます。
はい、
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマはラブシーンに違和感を持ったことがあるです。スタジオには少女写真家の飯田絵里香さんとセクシー女優で文筆家の戸田誠さんをお迎えしています。今日は4人でおしゃべりをするので、よかったらお一人ずつちょっとご挨拶をしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。少女写真家の飯田絵里香です。よろしくお願いします。
はい、セクシー女優で文筆家の戸田誠です。
お願いします。
お願いします。
今日はラブシーンに違和感を持ったことがあるっていうテーマでお二人を迎えしていて、
はい、
で改めてお二人がどういったお仕事をされているのかっていうところを伺っていきたいなと思っています。
はい、
で飯田さん、絵里香さんは少女写真家という肩書きでお仕事をされていて、どうしてそういうふうに名乗ってお仕事をされているのかお聞かせいただけますか。
あ、はい、そうですね、少女写真家って名乗ってるのは多分私だけなんですが、はい、私が写真を始めたきっかけが、高校の時の一番仲のいい友達、今も親友なんですけど、を撮りたいっていうところから、その子を撮りたい、その女の子を撮りたいから始まっていて、ずっと女の子を撮りたいっていうことの方が強くて、風景とかちょっと散歩してスナップとかっていうのをほとんどあまりやらずに、写真家って名乗ることに違和感があって、そしたら一層その女の子を撮る人ですよっていうのが分かりやすい肩書きを名乗っちゃってもいいんじゃないかなっていうので、うん、はい、こういう肩書きで今も女優さんだったり、声優さんだったり、アイドルさんだったり、いろいろ撮らせていただいております。
で、戸田誠さんはセクシー女優としてお仕事をされていますが、はい、どうしてこの業界で働こうというふうに思われましたか。
はい、多分同じ理由で業界に入った人っていないような気がするんですけど、私すごくそのなんだろう、アダルト業界の扱っているものとか、なんでしょうね、なんかそういうコンテンツがすごく自分の中では遠くって、ずっとこうちょっとでもセクシーなシーンがある漫画とか 映画とか、うん、ドラマとかも全部こう見ちゃいけませんよっていう環境で育ったんですけど、うんうん、でこう男の子と思春期とかになって一緒に出かけるのとかもダメみたいな環境で育ってしまって、かなり自分にとってセックスとかこう性的なコミュニケーションっていうのが現実感がないまま大人になってしまったんですね。そういう過程でこう例えば仲良くなった男の子に性的な交渉を求められて もう何もわからないし怖いし、こう結婚するわけでもない人としていいのかもわからなくって、こう人の欲求に応えられなかったり、そもそも経験がない状態で大人として生きることをからかわれることとかがすごくあったりとか、これは男性の方がもしかしたらすごく多いと思うんですけど、今思うと後ろめたく思うことではないんですけど、かなりこう生きづらさの原因になっていってしまったんですね。そういう中でこう自分が知らなくって触れてこなかった世界のことを全然知らないで、どちらかというとうっすらと嫌悪したまま生きている自分のことがすごく嫌になってしまった時期があって、でもこう生半可に触れるのも怖くって、そうなった時にもうドキュメント的に自分のセックスとかそういう性行為のようなものを映像に残したりだとか、なんかこう結構極端な方に行ってしまおうっていう時期がすごいあったんですよ。そういう中でこう自分が苦手だったり分からなくて怖いと思っているものでご飯を食べてみたらどういう学びがあるんだろうっていうところで門戸を叩いたっていう感じで、 かなりこう変な話なんですけど
門戸を叩かれたのは何年前になるの？
もう丸5年以上前ですね。はい、6年ぐらい前のことです。
でも本当にその遠い精神的に遠いっていうところから5年っていうのは、はい、でも少なくない時間ですよね。
かなりなんか遠くに来たもんだなとも思いますし、なんだろう、変わらなかったなっていうところもすごくあって、なんか不思議だなっていう気持ちは深まるばかりなんですけど、
でも2人とも本当にこう自分のこう意思だったりとか、こうなんか借り物のっていうことじゃなくて、自分が考えて積み重ねてきたものから今の仕事の形に行き着いてるところがあるなと思って、でも立場としてはこう、まあ、違う立場というか、でしかもなんていうかちょっと対になるようなこう取るっていうお仕事と取られるっていうことをメインでされてる中で、でもすごい2人のなんかこう魂のつながりみたいなものを感じのはなんかどういうところにこう共鳴し合ってるとか、何か共通してるものを持っているみたいなところっていかがですか？
なんだろうね、
何ですか、
何にするの難しい
そうですよ ね何に共鳴しましたかって私も聞かれたら
確かに難しい変な話になっちゃうかもしれないんですけど、なんか根本的な、なんか自分で言うのも変なんですけど、根本的ななんか世の中に対するなんか自分がしなければならないことがある、そしてそれはなんかやりたいからやるとか、こうその例えば仕事に憧れてやるとか、自分のそういう喜びとはまた違ったところで、この世界にはここが足りていないんじゃないかとか、するべきことがあるんじゃないかっていうアンテナのようなものを持ってで動かれてるなとすごく思うんですよ、飯田さん。でそれは私もすごく思っていることで、それはなんか欲求といえば欲求なんですけど、喜びとはまた違う、でも多分それが果たされた時は喜びなんだけど、なんて言うんですかね、何かに呼ばれているとか、するべきことがあるみたいなことが自分の植物的な快楽よりも重要なこととしてずっとある人だなっていうのは、私と飯田さんはそういう人だなっていう感じがして、なんか分かり合えるなって思うところがすごくあります。
確かにその感覚は結構共鳴してる部分というか、でも私が結構直感タイプで、なんかやらなきゃいけないものに対しては直感で気づくみたいな感じで、 戸田さんに出会うのも割と私の力技というか、戸田さん偶然とかではなく私が勝手に知って勝手に私が取らなきゃみたいな意識が芽生えて、たまたまあの今保健室の編集をやってくれてる方がもともと私もお仕事させていただいた編集さんで、つながりがその方が当時戸田さんの連載を持っていて、あの撮らせてくださいっていう
直談判、
直談判知ったら、あ、じゃあ2日後に打ち合わせあるんで来てくださいみたいな感じで、
急にだったよね
急に出会いました。
戸田さんはそのお話を聞いて、エリカさんっていう方がみたいなの伺った時はこうなんかどんな思い出というか
なんかそれこそアダルト業界に入るまで私人に取られるとかそういうことが本当にない人間で、卒業アルバムのスナップコーナーにも映ってないレベルで存在感がなかったんですけど、こうただ業界に入って撮られる写真ってやっぱりすごくこう男性の理想化した女の子の姿だったり、その当時だったらすごくこう無垢で何も知らない女の子のようなイメージの写真を撮られることがほとんどで、それはそれでこう綺麗に仕上がっていると嬉しい気持ちもあるけれど、これは私なのかなっていう、やんわりとした疑問はあった中で、こう何かにとっての理想を撮るわけではない写真っていうのを飯田さんにこう初めてその連載の写真を撮っていただいた時に、すごくその写真が自分だったんですよね。その体験って結構私にとっては初めてで、あ、めっちゃ自分だと思ったんですよ。その表面の凹凸の自分ではなくて、あ、私ってこういう感じだよなって感じの私が写ってて、それは本当に嬉しすぎて、でも自分に自信がなさすぎるのでもう二度と撮ってもらえないだろうなと思ってました
でもその後毎月撮ってました勝手に勝
手なことはあんまりないだろうと思ったんですけど
写真の話なのでやっぱり写真を見るのが一番いいとは思うんですけど、うん、エリカさんの中で戸田さんをこういう風に写したいなとか、うん、そういうことっていうのは何かあったりしたんですか？
あ、はい、でも今でこそ戸田さんがそのすごく服を好きだってことを知ってて、うん、全てセルフスタイリングでお願いしてたんですけど、うん、最初はそれを知らなくて、うんうんうん、衣装を用意しなきゃって思って、うんうん、最初のうちは私からなんかそのちょっとテーマも聞きながらとかで用意したりとかもあったんですけど、一番最初の撮影でなんかその打ち合わせでお会いした時に、なんか全然その外に出てるイメージよりも受けた印象が強いっていう感じだったんですよね。なんか強さを持ってる人だなっていうのを感じたんで、なんか黒いちょっとレースが綺麗なワンピースに、
きっとそうだよね、強めな、うん、なんか、うん、ファーなのかな、
ファーがちょっと白いのがついてる、
うん、黒いワンピースにファーがファーって、割となんていうかなんていうんだろうね、うん、ああいうファッションって
最初の方はちょっとそのセクシー女優さんとかも意識して、うん、リリー感はありつつ、うん、でもちょっとアンティーク系の古着で可愛くしたいなって感じで用意したりとかは最初こそしてたんですけど、うん、そんなに私その人にこうあってほしいみたいなのなくて、どちらかというとどういう人なんだろうみたいなのを見つけられる撮影ができたらいいなっていう感覚の方があったかもしれないですね。
それは大きくなんかありそうな気がしますよね。こうあってほしいからこういう像にこう、まあ、それもね、もしかしたらこう作品としてもちろんあるのかもしれないですけど、うん、その枠の中にというか、うん、なのか もっと知りたいための写真みたいなのところも、
そうですね、なんか外向きに作られてしまってるイメージの写真が当たり前にたくさん撮られていることがほとんどだと思うんですけど、さっき最初の方に戸田さんが言ってくれてた、なんか私もバランス取る感覚があって、うん、じゃあ私はその見つかってない部分を取る役目をしたいなみたいなのが、うん、そういう意識をしがちですね、
うん、
なんかゆりかさんがね、こう写真を撮られるときにすごい本当に たくさん会話をしながら撮られるって話を前に伺って、はいはいね、なんかすごい私も本当何回かですけれども、うんうんうん、エリカさんとねこう現場一緒にやらせていただいて、うん、すごい本当にその人自身にこう向き合ってその人の内側にこう、うんうん、なんかこう入り込みながらこう撮っていくような撮影の仕方がすごく、うんうん、エリカさんらしいというかエリカさんだなみたいな感じがあってでもそこからすごいお二人の関係も始まったっていうのが、うんうんうんすごい伺っててはぁってなりました。確か
に今回のテーマがラブシーンに違和感を持ったことがあるっていう風な形でやっていて、で前回がインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんという方にお越しいただいていて、で映画のこう現場制作の現場の中でこう性的なシーンのこうケアをされたりですとか、その上でこう表現方法についてこう一緒に考えていくようなお仕事を、で比較的こう最近のお仕事っていう形でお伺いしていて、ちょっとそういった視点からこう映画の現場だったり撮影の現場で感じていることもうちょっとお話しいただきたいなと思ってます。エリカさんはいかがですか？
あそうです、はい、私もちょっといろんな現場入らせていただいてるんですけど、はいはい、そのスチールだと直接俳優部のキャストの方、うん、俳優さんにコミュニケーション取りながら撮ったりとか、今の時間でお話ししたりとかもあったりして、うん、その感じでこう多分他の人に言えないこととかも言ってくださる方とかもいたりはするんですけど、ラブシーンの撮影がある現場は、まあ、そんなに多くはないんですけど、この去年も、うん、去年ちょっとそういうシーンがある撮影とかも入ったりして、うん、そうですね、結構やっぱり役者の方って作品のためなら結構無限に頑張る姿勢の方の方が多いなとは全体的に思っていて、うんうん、なのでそのやっぱりこう監督さんとかに、うん、それこそ演出でこうしたいって言われたらノーを言う人がほとんどいないんじゃないかなみたいな、本当はここまで見せたくないけど、うん、その方が綺麗だからとか、うん、なんか載せる言葉があったらそうですよねってなるんだろうなって空気は感じてしまうのと、うん、あとはやっぱりその女性として私が気になってしまうのは、うん、どうしてもスタッフさんが男性が多いし、うん、もう減らせない部署で男性が多いので、うん、なんかどうしてもすごい男性に囲まれた状態で肌を露出するっていう現場は、うんうん、どうそう仕方ないけど違和感としては、うんうん、ずっとありますね。その、うんハードな業界なので、うん、女性が残りづらいとか、うん、もちろんスタッフ側としてあるのかもしれないんですけど、うん、なんかそのコンセプト自体がもともとそういうシーンが多い現場とかだったら、うん、なんかもうちょっとこうし女性がケアできる、うん、なんかインティマシーコーディネーターさんがいる現場とかはすごくありがたいなというのが、うんうん
うんその映画という公言場で今お話をしてくださっていて、はい、写真に関しては本当にご自身がこう、まあ、もう真ん中でこうされてるっていう中で、うん、そのなんというかこうこういう風にしたいってい こうあの撮影側の意図とでも実は撮られる側の被写体の方が、うん、なかなかそこに対してどういう風にこう自分の気持ちだったり、まあ、嫌っていうことを誰か分からないみたいなこととかをこう写真の現場ではどういうふうに感じてるとか、はいはい、ご自身はどうされてるみたいなのってありますか？
あ、そうですね、写真は、うん、特にそのグラビアとかはもう、はい、ランジェリーとか水着とか、うん、肌を見せてる撮影の中で感じているのは、うん、スタッフ側が女の子が脱いでることに慣れちゃってることが多くて、うん、当たり前に脱いでもらっているというか、それが私は結構きつくて、だから私的にはそうですね、女性のヘアメイクさんとかスタイリストさんだけにしてもらったりとか、なんかちょっと減らせるタイミングがあったらちょっと減らしていいですかとかしたりもするんですけど、なんかそのもうすごい なんだろう、こっちとしてはセンシティブな気持ちで私は向き合ってたいんですけど、後ろでも編集さんとかがもういつも、いつものメンツで大体お仕事するので、なんかもう撮影関係なくただおしゃべりをワイワイとしていて、そういうのが傷つけないかなとかは、まあ思ったことはあって、自分としてはあの自分の作品撮りでもそうですし、現場とかでもなんかすごく大事に撮りたいっていう思いを、あのグラビアとか正直一期一会でもう二度と撮らない方とかも多いんですけど、一生残る写真になると思うので、紙になったりとか、それをの態度で自分がいることは、あのそんな言葉として大げさに伝えることはなんか逆にプレッシャーになったらあれなので難しいバランスではあるんですけど、そうですね、写真を見てもらった時に喜んでもらえるようにっていう意識ではいますね。でもあの本当にそういう現場を重ねれば重ねるほどスタッフ側が慣れちゃうっていうのが結構感じますね。
撮られる側はね、それがこう本当に初めて
で、 の子もいるので、
すごくこう本当いろんな思いを持って肌を出したりしていることもあると思うけれども、でも確かに現場が慣れていってしまって、それが仕事の中でそういう慣れとか慣習だったりとか、別にねいるのも当たり前だしとかもなってる部分もねあるかもしれないですよね。
そうなんですよ、
本当にそこにいる人をこうたった一人の本当に固有のその人の人生も一度きりで、経験も本当でもその人の経験はずっと残、その人の中には残っていくみたいなことをなんか忘れてしまうというか、こうその他大勢というか、そういうことする人はたくさんいるよねの一つみたいなことではなくて、本当にその人一人一人のことを思うっていうのは本当に大事だなっていうふうにちょっと改めて思いました。慣れるっていう言葉が本当にこういろんなところで起きてるだろうなって思って、聞いてました、
はい、
そうです。戸田さんにもこうお伺いしたいなと思っていて、はい、でも今うんってこう深くうなずきながら
赤べこで
こう、うんうんって
本当にわかるんですよ、なんか、ちょっとしたそのいつものメンツの当たり前のおしゃべりっていうのをこう自分がすごくこう尖った状態で、なんというか張り詰めた状態で、まあ前よりも例えば過激なグラビアをやるとか、前よりも過激な内容に出るぞ、でもなんかが頑張ろうって決めてきている場所だったり、それがなんかたった一度こう、なんだろう、何回やってても多分それぞれたった一度で、その時々によってどんなことができてどんなことはできないかって本当に違って、その中ででもお仕事だからと思って折り合いをつけて出演されてる方ってすごく多いと思うんですけど、映像でも写真でも、そういう中でこういつものおしゃべりみたいなのが現場の中にあると、私も全然その現場のスタッフさんたちの何気ないおしゃべりに傷ついたことあるなってすごく思って、全く悪気のないことが、ただこうこの傷つき方をこの人たちは一生しないんだなって思って傷ついてしまうこともあるし、すごくわかるお話だなと思いました、
本当にそうですよね、なんか本当その作品として残るっていうこともそうですし、その経験や記憶として残るっていうことのこのなんか責任を本当にその人だけが負うことになってしまうっていうことにこう無自覚でいてはいけないんだと、現場を一緒に作る人たちはそこも含めて一緒に作ってるんだっていう意識はね、なんか撮られてる人だけが頑張ったって、それはなかなかそれは難しいしっていうのは本当そうだなって、ね、
でもしかも多分喋っている側も多分それがすごくこう傷つけようとしてないってところがね、すごくこう、
なんとも、
難しい、
苦しいですよね、
言えないですよね、
言えない、
盛り上がってるし
楽しそうだな。
別の辛さの中を生きてて、例えば本当睡眠不足で朝早くって思った機材をずっと持っていなきゃとか、そういう中でのなんかひとときのおしゃべりかもしれなくって、その別の辛さの中をみんな生きて仕事を頑張ってるんだなっていうところまで考えてしまうと本当に何も言えなくなっちゃうんですけど、まあでもその現場のね、その一番そこで整えなきゃいけない人っていうのは多分被写体の人で、その人が苦しい状況だと作品が一番やっぱ影響出てしまうので、そういう意味でもこう作品が出た時に人目に触れるのもその子自身だし、そういう意味でやっぱり最優先しなきゃいけない人を最優先しなきゃいけない心っていうのが多分どうしてもあってしまうので、そこにはね敏感で痛いですよね。その自分が映らない時も敏感で痛いなとはすごい思います。
でも確かにこう最優先しなければいけないこととか心があって、それを大切にしながらも、でもいろんな人の辛いみたいなことをちゃんと考え、一緒に考えたりとか順番に考えていったりすることもきっとできますもんね。なんかそこがぶつかってどっちかを取るみたいなことにもならないように、でも一番大事なことは何かとか、そういうことを考えていけると本当にいいなと思ったんですけど、続けてこう今の話にもこうつながってくるかなと思うんですが、戸田さんが今のお仕事を2023年の1月に、セクシー女優としてのお仕事を引退されるというふうに発表されていて、でその中のこうどういう思いがあるかとか、であとこの1年をどういう場所で過ごしたいかってことをこう文章にまとめられて、すごく素晴らしい文章だなと思って読んでたんですけども、なんかその中でこうご自身がその作品に出演する上でこういう場所でやっていきたいってことがすごく書かれてるのかなっていうふうに思ったので、ちょっと改めてそのお話を伺いたいなと思いました。
はい、はい、そうですね、あと丸1年、きっかりこう12ヶ月、セクシー女優としてアダルト作品に出演して、でもう出演は取りやめようっていう、引退しようっていうことを表明したと同時に、それまで私は活動を始めてからずっと同じメーカーさんで撮っていただいてたんですけど、このメーカーっていうのがこう CD でいうレーベルみたいな、
レーベックスみたいな、
事務所とはまた別で、
事務所とはまた別で、その作品の方向性を決めたり、制作会社を手配したりっていうところをになって、プロデュースをするところ、ずっと同じところでやっていて、こうセクシー女優さんって結構契約本数とかがあったりだとか、自分が安定してお仕事を続けるために一つのメーカーにこうずっと大事にしてもらうみたいなことって結構理想的な状況ではあるんですけど、で私もこう引退まで同じ人たちにお世話になろうって思ってはいたんですけど、こう引退っていうのを視野に入れた時に、自分がもっと自分のことを大事にしながら、作品をこう悔いなく作って出し、ちゃんと出し切って終われる場所に行こうって思って、メーカーの移籍と引退までの1年間ですよっていうことを発表したんですけれども、その中で結構こう環境を変えようって思ったのが、今してたような話にすごく通じる話で、非常にセンシティブな作品、現場もだし、発売される作品もだし、ものすごくこう繊細な世界で、何かこう一つでも適当に扱ったりとか、何か一つでもやらなきゃいけないことをおざなりにしたりしたら、取り返しのつかないことになったりするような業界であることはすごくこう少し想像していただくと分かるかなと思うんですけど、そういう中でかなりそれこそ慣れとか、女の子たちがこう本来は普通に生きていたら見せなくていい場所を見せてくれているとか、見せなくていい姿を見せているっていうことのとんでもなさというか、本来とんでもないことで、それを扱うときに本当に慎重にならなきゃいけないっていうことをあまりにも忘れているなという感じることがすごく重なって、で うん、それを許容し続けること、さまざまなミスを許容し続けることっていうのは、ある意味こうメーカーの人にこう大事にされて平和にこう歩んでいくにはある程度必要なのかなとも思ったこともあったんですけど、それでも許容できないことはやっぱりできないなっていう、こうそれは誰かがちゃんと離れるべき時は離れないといけないなと思ったりしたことがあんまり詳しくは言えないんですけどあって、でもそういう中でこう今の話とすごくつながるなと思った部分が、こう業界で働いてる人たちって、まあ、普通の映画の映像業界もそうだと思うし、こうアダルト作品を作る人たちも、まあ、やっぱり映像を作ってるわけで、すごくこう働く時間が長いというか、本当に過労気味になる人たちばかりの中で、こう限られた時間と予算でものを作る、で間に合わせなきゃ、なるべく短い期間、なるべく簡単な予算で売れるものを作らなきゃっていうサイクルの中にずっといる中で、繊細な感覚やなんかこう、なんだろう、繊細な感覚を持った人ほどついていけなくなってやめてしまったりとか、体力的についていけない人もすごくたくさんいて、でそうやって残っていく人たちってやっぱりどこか麻痺していってしまうし、こう鈍くなる才能がある人の方が残ることができるっていう世界にどうしてもなっていってしまって、それは本当にいろんな業界に言えることだと思うんですけど、そういう中でこう本来扱っているもののセンシティブさとかを忘れてしまうっていう本当に良くないサイクルが起きていて、そういうことに対して自分はこう脳を言わないといけないなという、気持ちでいましたね、
そうですよね、本当にその個人 の, あの話っていうのもありながら、こうすごくその忙しいことであったりとか、そのスピード感の中でいろんなものを作ったりしなければいけないことや働かなきゃいけないことっていうことにもこう目を向けながら、その、まあ、構造と個人のことをこう両方考えていくことが必要っていうふうにこの番組でも、たびたび話していることではあるんですけど、まさにこうそれを踏まえた上でこう一人一人がどうしていくかってことを考えられるといいなと改めて思いました。はい、次回も引き続きラブシーンに違和感を持ったことがあるをテーマに、少女写真家の飯田絵里香さんとセクシー女優文筆家の戸田誠さんとスリープオーバーします。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、今回のテーマはラブシーンに違和感を持ったことがあるです。ゲストは少女写真家の飯田絵里香さん、そしてセクシー女優文筆家の戸田誠さんでした。はい、ということで、
はい、
今日二人にお話を伺ってまいりましたが、まきちゃんはいかがでしたか？
そうですね、はい、本当にこう撮る撮られるっていうところの、こう、そこに何かこうヒエラルキーのようなものが、生まれてしまったりとか、こう作品だったりとか見ている側からは、あまりそれをこう感じることが多くはないのかなと思うんですけれども、でも本当に映像にしてもスチールの撮影にしても、そこの過程っていうのは、本当にインティマシーコーディネーターの浅田さんのお話を伺った時ともに感じたこととも一緒なんですけれども、すごくこう家庭をどう考えていくかっていうのはすごく大事だなって改めて思いました。
確かに本当にこう2人ともこう撮る撮られるってこう見始める場所が違うというか、こういう立場でその2人がこう話をすることってすごく大事なことですよね、こう見ているおそらく風景とかこう感じるものってもちろん一人一人違うけれども、その話を重ねてるっていうことにすごくこう印象深さというかを感じました、
ね。はい、また2人がやっている、はい、I'm a lover のドアファイターの話とかもね、伺っていきたいですね、
はい、
これから
次回も飯田さんと戸田さんをお迎えして、はい、ラブシーンに違和感を持ったことがあるおテーマにお話しします。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介した方には番組オリジナルのステッカーを差し上げます。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、 81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。